まあなんかね、なんていうんですか、意外な発見というか、あったりしますよね。
あ、意外な発見ね、知らなかったこととかね。
そうそうそうそう、まあこの仕事してるとね、いろんな人とのことを知ってね、新しい発見とか出会いとかいうのあるんですけども、僕あんまりこのよくね、好みの芸能人誰ですかとか、好みのタイプどんなみたいな、まあヨタ話でありますやん、日常で。
あ、だいたいね、飲み会とかでもしますし。
そうそうそう、
あんまり、まあ、定番かな。
そうなんや、なんやけどあんまりそう言われてもピンとくる人が実はなくてね、まあ、顔で人を選ぶということはあんましたことがないからかもわからないんですけど。
誠実なね、男性ですからね。
そうですね。
ね、
まあ僕は誠実ですね。はい。誠実、堅実ですけど、
真面目。
真面目、安全、貯金、蓄え、老後、豊か、みたいな感じなんですけども。
何のね、ルートかわかんないですけどね。
なんですけどもね。はい、やっぱり、一つ気づいた。
何ですか？
僕は水川あさみが好きやね。
エネゴリくん？
エネゴリくん、あ、エネゴリくんね、うん、エネゴリくん。
最近テレビ見るっていうし、ちょっと言ってみようかなと思って。
そうそう、
でも今のね、
ガソリンスタンドの宣伝やね。
そうそう、あれなんですけどね。
ノーネームレイラちゃんやろ。うんうん。あのね、
水川あさみが好き。
トヨタ自動車のね、コマーシャルで、ドラえもんの実写版みたいなのやってるやんか。
ああ、はいはい、静香ちゃんですよね。
そうなんですよ。
うん。
僕ドラえもん好きでね、昔から、
まあ、みんな好きだと思いますよ、ドラえもんはね。
単行本もほぼ持ってるんですよ。
あ、すごい。
まあ、前巻は多分全部で45巻ぐらいと思うんですけど、まあ、そのうちの半分ぐらいなんですけどね、歯抜けで持ってるんですけど、まあドラえもんが好きなんです。で、静香ちゃんが30歳になって水川あさみっていうのは非常にナイスキャスティングかなって思ってるんですよ。
あれなんかすごい評判というか、人気らしいですね。
そうなんですよ。まあ大人目線で見るとなんですけどね、子供の目線で見たらどうしようもないっていうか、まあどっちでもないんですけど、まあ大人になって30歳の、僕も30ですからね、その目線で見ると、まあ、あんな静香ちゃんやったらまあいいかなみたいな感じはするんですよね。
しっかりしてるし。
そうなんですよ。好きになってます、今。
それは静香ちゃんが好きなんじゃないですか。
いや、違う
ん
です。それはね、水川あさみさんのことはちょっと久しく忘れてたんですよ。テレビも映画も見てないからね。ですけど、このドラマじゃなくて、そのパッとね、CM を見て思い出したのは、何年か前にシェアハウスの恋人っていうドラマがあったでしょ、大泉洋さんの。あれをたまたま僕、白木屋で見ててね、可愛いなと思ったんですよ。それを思い出したんですよ。僕やっぱりこの系統の顔が好きなんやと思って。
ああ、じゃあ、ナチュラル系で、髪の毛がサラサラで、
そうそう。
で、目は比較的大きくて。
かな、
うん。
そうです。
で、色白で、
そうなんです。
スラッとしてる、
はい。
そういう人が好きなんですね。
これトークがサバッとしてるでしょ、これもいいですよね。
あんまりこう、キャピキャピした感じではなくてね。
そうそうそうそうそう。
ナチュラルですよ。
そうです。あと、北川景子さんのね、金麦かなんかの CM あるでしょ。
はいはいはい。
あれもいいですね。ちょっと胸が強調されてるんですよ、実は。
あ、北川さん。
薄着なんです。あ、北川景子って胸大きいイメージないけど、この CM やったら胸なんか膨らんで見えるな。
北川さんが好きなんじゃなくて胸が好き。
いや、違うね、違うね。北川景子ってそういうこう、ボディのイメージがなかったけどもね。ボディのイメージもさらに加わり、なおよしと。
でもね、北川さんと水川さんは、私は同じ系統だとは思わないんですよ。
ああ、なるほど。
それはどうなんですか？
そこはちょっとまだ研究不足ですね。
まあ、いろんな綺麗な顔が好きってことですか？
そう。まあ、でもそういう意味では今最も来てるのは水川あさみやね。のび太くんが、ね、水川あさみが運転するパッソのね、助手席に乗ってるわけ。のび太は車運転できないから。
そうそう。
で、今から温泉行こうかって、のび太くんが言うんですよ。そしたら、水川あさみさんがね。
今、もう一回確認しましたね、頭の中で。
ちょっとまだ寝起きなんで。あさみさんが、何ぞ言うわけですよ。そこなんていうか忘れたんですけど。
ちゃんと見てます、それ。
参りましょう、せーの、らしくあれ。
毎週日曜日の朝放送中の、爽やかサンデーで紹介している、青い茶寮のおかみ、山名智子さんの詩集、かけがえのない大切なあなたへを、リスナーの皆さんにプレゼントしています。ご希望の方はハガキでは 640-8577 和歌山放送さわやかサンデーおかみさんの刺繍係、ファックスは 073-428-1414 和歌山放送刺繍係まで。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はい、
今サバサバ系で言ってみたんですけど、
いいね、いいよいいよ。 いいよ、
うん、もういいですよ別に興味ないんだったら他のことしながら喋ってくださいよ。いやいやいや、
ちょっと PR お知らせが入ってることがちょっとチェックしようと思った今。あ、この後出すお知らせをちょっとチェックしようと思う、まあね、さあ、中川智美さんの
中川じゃないですよ。
マカオってね、精力剤であるんですけど。
やめて、
中川智美アナウンサーの、ハッピーな日常をご紹介するマイペースなブログのコーナーです。
今大阪行ってきたんですよ。
大阪市も広いよ、野瀬町から三崎町まで。あ、難波ね、はい、中央区難波、もしくは千日前、
ね、
何枠ね、はい、はい、どうぞ。
映画見るので行ってきたんですけど。
映画館多いよ難波。どこの映画館？
東方シネマズ。
あ、東方か、
はい、一回あの本館と別館があ
る
でしょ。
別館変なとこにあるで、ちょっと歩くで。
そう、なんか
別館も関係ないかな、
ここはみたいなとこにあるんですよ、
商店街の中にあるんで。
そう、うん、で前に行った時に迷いながらだったので、
はいはいはい、
大変苦労したんですが、うん、今回はもう場所を把握して
あのパチンコ屋の横のとこやな、でエレベーターでスーッと上がってくると
こ。そうです、熟知してたので行ってきたんですよ。
まさか熟知さんと一緒に行ってきたんじゃない。
熟知さんって誰ですか。
大阪支社。ベテラン営業マン、
ね、でもいいんです、ここだけの話です。で、行って、
うん、
前にもそこでまあ、あの続きものの映画だったので、最近アニメとかで結構多いんですけど、何作かのシリーズ、4作ぐらいのシリーズになってたりして、であの期間を空けて公開されていくんです。だから第1話を見て、
第2話見なかった
わな、第2話見たかったので行ってきたんですよ。
はいはい。
で
それ何番しかやってなかったの？
そうなんです。和歌山ではなくて東北系だったかな。
あ、そう、そりゃそうよね。
で行ったら別館の本日の映画のラインナップこちらっていうのが貼ってあって、見たらないんですよ。
あれ？
あれないな、あんなに調べたのにないなと思いながら、
まさか
本館の方ではって、その時間でもう3分前ぐらいだったんですよ。
それギリギリいくらよ、国編あるって言ってもちょっとギリギリすぎるね。
ちょっとギリギリで、あ、これはまずいなと思って。
あんな駅前にある映画館やのにそんなギリギリ掴んでも。
で急いでですね、その日またあのたまたまサンダル履いてて非常に走りづらい。
そうよね。
もうでも急いで行ってですね、でチケットなんとか買って、本館も初めて行ったんで広さに迷う。
あ、そう、あ、僕本館行ったことない、
戸惑いましてね。
昔の南海会館以来行ってないから20年行ってないよ。
で行ったら、まあチケットを買ってスクリーンにすぐ行けるのかなと思ったら、上の階ですって言われまして、さらにエスカレーターでこう登っていってっていうとこだったんですけど、広いんですね。
そうなんやね、あそこの映画になってもともと広かったもん。
あ、そうなんですね。
お、ドラえもん見に行った、それこそ東方電
影。今あの丸いのビルに入ってるんですよね。
そう
すごい綺麗だし広いしなんかいい匂いだし。
そう、あそこにねニューミュンヘンっていうね、あのビールのお店が昔あってね、昔の南海会館の中に、そこがもうそれいいっていう噂を聞いてちょうど行こうと思ってた矢先に取り壊しになってね、今の丸になってもうてね、まあ、ニューミュンヘンはあの千日前の通りのところにまだ残ってるんですけど、南海通りかな、残ってるんですけど、
ありますよね、
行きたいなと思って。なんかすごいねこう景色が良くてね、唐揚げのが美味しいっていうね。そんなことはいいんです。で映画どうやった、その映画。
まあ、映画はあの普通に楽しかったんですけど、楽しいというかね、ちょっとシリアスな展開で、
ホタルの墓、
ゲーム原作なんですけど、あのペルソナっていうシリーズが、
阪急ペルソナカードじゃなくて、
違います、はい、ありますけども、ペルソナっていうゲームがあって、で自分の内なるその人格をこう具現化すると、こうモンスターみたいなのが出てきて、でそれで戦っていくみたいな、まあ、ゲームなんですけど、それの3っていうシリーズがあって、私の好きな声優さんが出ている、あの主人公で出ている、ゲームなんです。
あ、じゃあ見なあかんね。
あのプレイした時にもすごい面白かったんで、これはもう映画化も7年後ぐらいだったんですかね、ゲームが出てからだったかなぐらいの、結構、まあ、時間が空いてたんですけど、それでも今も人気の作品ですね。で、ちょっとシリアスな展開でまた続きが気になるんですが、続きはまた秋かぐらいなのかなっていう感じですね。
今そんなあるんやね。まあまあ映画のね細かい話はまああれなんですけども、映画終わってからは、
あれ映画終わってからはすぐ帰りましたね。
そんなことないでしょ。そんな年頃の娘さんがね、何枚出てきたんですから。
もういい時間だったんで、
ちょっとタワーレコード寄っていこうかと。
9時10分のサザンに乗りたかったんで、
遅い
ちょっとあの急いで帰りました。
そんな秒速で映画見て帰んの？そんな忙しい暮らししてんの？夢ない、
すぐ帰らなきゃ。
夢ない、ええやん、もう別に帰らんでも。もうい
やもう帰りますよ。
そう、
次の日もあるし。
次の日やったん？
次の日仕事ですから。
あ、そうか。でも映画って まその時見に行かんと見逃してあるもんね。
そうなんです。で、ね、タイミングがねやっぱりあるんで、で見られないと うん、気持ち悪いでしょ、まあ、続きものだし、どうしても来たかったんですけど、ね、公開からちょっと遅れちゃいましたけどね、2週間ぐらい、
うん、まあ、その
でも来ました。
我慢したら DVD 出るんやろなって分かってても我慢できないですよね。
劇場で見たいわけですよ、ね、うん、よかったですね。
あ、そうですか、
うん、で電車に乗ってて、うん、ちょっとあの、うん、いいなと思ったのが、うん、サザンの方って、うん、あの別の人がこう、最近女性の方が多いんですけど、
はいはい、
あのご案内があるでしょ。
アバンに勤めてる人ね。
んそれわかんない。
アバンっていう会社があるんです
よ。アバンなん
ですか。はいはいはい。
で、最近よく聞くんですけど、うん、
はいはい、
サザン乗ったらね、
サザン限定の、スルッと関西コンパスカード
を、コンパスカード発売中ですとか、
あ、誰買うやろうと思いながら
で売りに来たことはないんですね。どうですかと言われたことはない。いや、
買ってる人も見たこと、あ、うちの母親買ってたかもしれない
だから自分から多分申請するんだ、だと思うんですけど、す、ね、したことはないんですよ、
うん、ない。
まあまあ、 あのどんな女性なのかなとかね、うん、歩いてるのを見たりとか、はいはい、そういうのが楽しみなんですけど、
見ます、うん、
今回の方が、うんうん、本日はっていう声が、うん、ものすごいアニメ声なんですよ。
いますね、いますいますいます。
はぁーとなりまして、
はいはい
はい、どんな方が
やってるんだろう、
声を出してるんだろうと、
はいはい、
もうすごいいい声で可愛いんですよ。
おるおる、その人おるおる、サザンのおる。
でもちゃんと車掌さんっぽい言い回しみたいなのは残りつつのアニメ声なんですよ、うん、
なるほど、
うん、本日はっていうね、
あります、
サザンにご乗車いただきまして、
はいはい、
みたいなね、
あ、
はい、
あ、います、その人はいます、私も確認しています。
うん、でもお顔はちょっとですし、その時たまたま寝てまして、
いやし、何人か乗務員いてるんでね、うん、この人っちゅうのは分からないんですよ。
誰か分かんないんですよね、
うん、だから声かけなあかんのでしょうね。
うん、
あ、ちょっとコンパスカード欲しいんやけど、
あ、すいません、あ、その時に言えばいいんだ
もしくはあのすいません、あの徳島行きのフェリーは何時ですかって分かっ、興味ないけど聞くみたいなそして一生懸命調べてくれると思う、
ええ、
羽衣で JR 乗り換えたいんですけどみたいなことをちょっと何番か乗って羽衣で降りんのみたいなね、
うんうん、
あ、羽衣堺やな、それやったら堺で降りんのみたいな話をする、
うん、堺もね、堺社会ですみたいな ね、
いいね、
ちょっと可愛いんですよ、作業が可愛いの、
いいですね、
もうと思って、うん、で
ね、
そう、行きの時だったんですけど、
あ、行きですか、ええ、
で帰りは、うん、私ちょっとデッキに出たくてうろうろしてたら、うん、何か不備でもございましたでしょうかみたいな、うん、すごく丁寧な、また女性の
この自動販売機が細長すぎるんだよみたいな
私そんなに
自動販売機細長いね、
険しい顔してた
険しい顔してるよ、
大丈夫です、大丈夫、ただデッキに出たいだけです。
なんでデッキに出たかったの？
電話がかかってきて、ああ、で確認しようと思って出たんですけど、
なるほど、
まあ、すごいいいなと思って。
やっぱり今サザンもね、新車両が入ったでしょ、うん、サザンプレミアムが、うん、やっぱりね、プレミアム乗りたいのよ。
プレミアムに当たった時のラッキー感ね。
そう、逆に普通のサザンの時のこのがっかり感ってったらないよ。
あ、普通かみたいな。
これ普通、しかもこれ元禁煙、喫煙者のやつじゃん、これみたいな。
そう、なんか匂いがね、ちょっと。
そう、もう今全席禁煙になったんですけど。
今綺麗なんですけど、前はね、そういうのありました
、ね。まあ僕も貧乏貧乏って言ってますけどね、サザン乗る時だけは指定席乗りたい。
わかります、これで。同じですよ、
だから金たまらんねやちゃうんですけどね。
うん。
もう僕らはもう家出て、まあ市駅まで5分ぐらいなんですけど、その間に携帯の、チケットレスサービスでもう、ピコピコと特急券。
今時私あの券売機で買いたいタイプ。
あれ恥ずかしいやん、なんか あいつ買ってるで券売機でみたいな、あいつなんか貧乏くさいのにと思われるやん。
いや誰も思いませんよ。
いや思ってんねんで、あいつ貧乏くさいのにと。だそれ恥ずかしいから、僕はもう、チケットレスサービス長年利用してますね。
でも最近券売機で買うと私1号車に当たることが多いんですよ。
あれね、
うん、
同じとこに振り分けられること多くて、僕そのチケットレスサービスで買うんですけど、1号車の47番が
多い。そうそう、大体そうなんですよそうそうそうそう、なんか1号車の40番台か50番台が多い。
で基本的にね、ホーム側の窓に振るんですよ、あれ座席。
はあ、大体窓側ですね、
うんうん、それもホームの方
で、ホームの、うんうんうん、うん、
ね、お客さんがいっぱい乗ってるように見えるようにね
へ
と思うんです、僕はね。
あ、
そういう風にそっちから座席を振っていくのは分かるんですけど、
うん、
なぜかね、その47番が多いような気がする。
窓側いいですよね。
で47番売れてたらその前後とかね、とにかくあっちが多い感じ、
うん、
いや窓側って言ってもね、その窓側は逆に向こう側のホームの人が丸見えの方なんですよね。岸和田駅とか、あの新和宮とかね、
はい、
よく見える方なんでね、
うん、
できたら反対側に振ってもらった方が僕は個人的にはいいんですけど景色いいんでね、左側、反対側は大阪行く時は海側なんで、
ね、
いいかなと思うんですけどね。
いや電車いいですね。
いいですよ。
はい、
はい、
そんなちょっとした大阪一人旅でした。
わかりました。じゃあ参りましょう。裏ふま一人旅か、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
一人です。
宇都宮
餃子。
そう、
お、宇都宮、
うん、
はいはい、
あとは、
もうないです。
なんでやねん 競輪ですよ、競輪。
あ
ー、山本競輪ディレクター宇都宮へということで、
うん、
先週ですね競輪が行いまして、
当たり前、それはまあずっと競輪は開催されてるんですけど、
まあ日本中どこぞで開催されてるんですけどね、ちょっと
大きな大会があったんです、
タイトル名忘れたんで、高松宮記念杯競輪だと思います多分、うんうん、が行われましてですね、山本ディレクター、うん、和歌山出身って和歌山北高校出身の東口選手が、
うんうん、
その記念杯競輪に出ると決勝に残ったということで、山本さん意気込んでですね、朝5時ので区間休校に乗ってですね、
やっぱり詳しく
その様子はブログにそろそろ出てると思うんですけど、山本ディレクター曰く今回は私駅の写真はカットしたと。
ああ、我々もね結構番組で行きましたからね。
もう確かにいつもなぜかの私駅から始まるんで、今回はねあのスターフライヤー の、あの行き先表示板から始まった
と。
関空に着きましたからのスタート。
そこからのスタートです
、ね。うん、なんですけど、
まあ、どっちにしてもスタートは大事なんですね。
大事大事、うん。やっぱ競輪と一緒でスタートが大事ってね。
あ、そっかそっか。
東口選手の応援に行ったと、うんうんうん、東口選手は最終的には5着になったんですけども、うんうん、やっぱり決勝に残ったということでこれは見届けなければいけない と、
うん、いうこと、応援に駆けつけたわけですね。
そうなんですよ。お土産は東京バナナを買ってきてくれなんですけどね。
宇都宮って東京でしたっけ、
フロアではもうちょっと北の方へと説明宇都宮はね栃木、
うん、違いますよね、
なかな、うん、栃木か群馬か、はい、どっちだったっけ、
栃木だと思
う、栃木やな、だったそうです。あとあの和歌山競輪場のブログっていうのがありましてね、競輪場がやってる和歌ちゃんのブログがあるんですけど、これの記事にね、WBS 和歌山放送のニュースでも報じられるほどでしたと記載。
おお、
まあ、このニュースは山本さんが書いてるんですけどね。
あ、そうなんですか
山本さんが現地行ってちゃんと原稿を書いてきたという、あ、まあ、大事な、ね、レースだったということで、うんうん、気合が違うなという感じがいたします。
さすがですね、
でもお土産買ってきたってことはこれ競輪で買ったんちゃうかなっていう。
でもなんで宇都宮行って餃子じゃないんですかね。
餃子は食べてきたんですって。
あ、本当ですか。
その辺はね、多分
あ、ブログに
9時半頃アップされます赤いラピート6月21日和歌山入りを前に撮影ポイントなど議論進むということで、
うん、みんな注目してますから、
6月は今日ですか、うん、和歌山にね赤いラピートがやってくるということで、うんうん、まあやっぱりちょっと撮影したいよねみたいな話にね、うん、なってまして、
結構電車好きな人ね多いですよ。
電車好きな人とか写真好きな人がね、うん、多いので、ちょっとどこで撮るべきかとかね、
うん、
まずはその紀の川橋梁ね、うんうんうん、その明治時代からある紀の川橋梁、うん、遺産にも登録されてます、
を走ってくるところを撮る、
はい、うん、赤い紀の川橋梁を赤いラピートが走る、
うん、とかね、なんかよく分かんなくなっちゃうんで大丈夫なんですかね。
大丈夫なんです。あとは、うん、紀の川今話題前か、あの富士登台の前 の池のところが昔から有名な撮影スポットなんですけど、まあそこにするかとかね、
うんうん、
あるいは富士登台をバックにしてもいいなとか、
全部一人では撮れませんよね。
あと岬公園かなとかね、
うん、電車より早かったら、うん、その追いついて次のポイントで待機
そんなみたいなことTOKIOやないんやからリレーで電車に阪神のジェットカーに追いつくみたいな、
一生懸命みんなで走るみたいな、
そんな元気な人いないでしょこの会社に誰も
そういうことができるんだったら面白いですけど、まあ、そこはみんなでこう手分けして、
手分けとかもう一箇所決めといてもういいんで、一箇所でバンと。
そうですか、
うん、
でもいろんなところの抑えたいじゃないですか。
いや、いいんです、いいんです。あとは他の鉄道ファンの方がやってくれてね、ブログに乗っかりますから。
あ、ブログに。
いろんなファンの人のブログに。
ね、便利ですね、本当、
僕もチェックしてますよ、いろいろ。定期巡回してますから、タイムテーブルを見たリスナーの反応。
大体ね、えって言われる。
あ、そう、中川さんなんかほんまどういう風にみんなから言われてんの。僕、ノートンと乗ってないからね。
いや、本人とその実物と写真違いますねってよく言われます、
うん、やっぱりみんなどんなイメージなんでしょうかね、
わかんないです、うん、で写真を見てさらに今目の前に本人がいてえって呼ぶわけですから、
うん、全然違う、
相当なギャップがあるわけですよその声だけのイメージと写真と本人っていう、こう全員が違うみたいな、
もうちょっと可愛らしいイメージなんかな、
どうなんですかね、どうなんでしょう
僕昔ね FM 大阪で東口真希ちゃんっていうね、西口真希ちゃんや、はい、西口真希ちゃん
じゃなかった、
っていうね、その後ちょっと女優になってね、うん、なんかTBS 系の愛の劇場にちょっと出演してましたけども、子が好きでね、うん、FM 大阪だから15年ぐらい前かな、10年以上前やと思うんですけど、うん、西口真希ちゃんね、
うん、
やっぱりちょっと顔のイメージちゃいましたもんね、
うん、
でも可愛いんですよ、可愛いんですけどちょっとイメージちゃいましたもんね、
うんうんうん、
やっぱりね女性出演者に対しては過剰な期待を抱くもんですよこっちは
、うん、だから声優さんも最近顔出しの仕事多いですけど、声とあ実物全然違うんだなっていう人も結構ありますもん、
ね、あそうでしょう、
私、声優さん大好きなんで、うん、いろいろ最近も研究させていただいてるんですけど、
ね、
でも最近の声優さん可愛いですね。
可愛いね。
まあ、みんな昔も可愛いですけど、
いや今はますます可愛い。
なんかアイドルっぽい感じになっているなと思いました、
うん。そう、女の人全体が可愛くなってるとはというのはあると思いますよ。
なるほどね。
あのファッションとか、うんうん、お化粧とかね。で情報がもう田舎だろうが都会だろうが、まあ言うたら同じような情報が今手に入る時代じゃないですか。うんうんうん、表面上は少なくともね。
うん、
ですからやっぱりね、あの綺麗になってると思います。みんなね、うんうん、女の人が、
うんうん、
全員来ますもんだって。
いけるかどうか聞いてないですよ。
そのタイムテーブルを見たリスナーさんの反応なんですよね、はいはい、服部さん、生徒指導の先生みたい。寺門さん、年配者と想像してた。
あ、声が低いですからね。
引本さん、もっと若いお兄さんと想像してた。河合くん、もうちょっと大人の男性をイメージしていた。
あ、まあ声がね、
学生っぽく可愛いと紹介され、まんざらでもない表情を見せる。
喜んでるじゃないですか。
喜んでるんですよ。
うーん、
笠野さん、
みんなあるんですかこれ。
いや、これないんです。笠野さん、ずっこけ伝説。
ああ、びっくりした。、
まさかのキー閉じ込みでジャフを呼ぶという。
そうなんですよね。まあ、とある日にですね、帰りますということになって、
帰りますって爽やかにね、
でなんかあのその後私ちょっとお会いしたかったので、うんうん、連絡を待っていたんですが、
連絡はない。
なかなかおかしいなと思って、うん、で一応まだ帰ってないか、あの今どうしているのかと思って受付に
連
絡をしたら、うん、
したら
その受付の方が、今ちょっと右往左往している。右往左往と思って。
その表現もどうかと思いますけども、うん、まあ、最近受付もちょっと変わりましたんでね。
右往左往する状況
って、でもそれ多分事実だったんでしょうね、うん、
で言ったら、まあ、キーが閉じ込みになっちゃってっていうの で、うん、であれこれ聞いてみたんですけど、うん、まあ、もうどうしようもない状況で、
うん、
でジャフを呼ぶという話。
なるほど、手際良さに感動。
そう、またねジャフの方がねすごいいいスピードで来て、5分ぐらい、5分も待たなかったんじゃないですか。さっと来られて、ね、でささっと直されたそうです。
ジャフのお兄さんに逆取材っていう。僕ねここに実は遭遇したんですよ。ちょっと8時前にフラッと会社に来たらね、
うん、
あのジャフのお兄さんと笠野さんがなんか話し込んでるんですよ、
うん、
だから僕閉じ込みかなと思ったんですけど、うん、あまりにも話し込んでるから、
うんうんうん、
これは取材やってんかなと思って詳細を聞かずに僕は会社に上がっていったんですけどね、うん、
もしかしたらなんか話がね今後ニュースの番組で出るかもしれません。そう
でしょう、当然出るでしょう、あんだけ聞き込んでたんですから。全陸拓郎特集プレゼントで、応募多く、小田川さんすっかり気をよくするっていうニュースも入ってますね。
あの吉田拓郎希望って書いてくる方がいて面白かったです。
吉田拓郎は挙げられませんのでね。ということでございまして、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
良いラジオでも電波障害が入っては台無しです。電波障害を出す電気器具には障害防止器を取り付けて使うようにいたしましょう。